財務省解体でも、その政治的ディープインパクトとは何か。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
奈緒ちゃんね、はい、最近ニュースとか見てて、その財務省解体デモ、これがこう結構いろんなところでやってますよっていうのはご覧になりました？
あ、はい、見ました。
やってますよね。
やってます。
これ財務省の批判ってね、例えば僕このラジオでお話したりとか、まあ、インターネットの動画でお話したりとか、僕の雑誌で書いたりとかしてるんですけど、まあ、なかなか地上波にこう普通にテレビ見てる人が触れる情報の中で、財務省ってなんか問題やでっていう話出てこないじゃないですか。
あんまり聞かないです ね。
だからね、これはね、かなり大きなインパクトを持つなと僕思って見てるんですよね。
私もテレビでやってるって思って、
いや、そうなんですよ。これ最初東京だけで、財務省の前だけでこうやってたんですけど、
はい、
今はね、全国に飛び火してて、
はい、
今回調べたら札幌、仙台、埼玉、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、熊本でデモがあったようですね。
本当に全国ですね。
そうそうそう。だからこれ財務省本省だけじゃなくて、地方の財務局、各地方の財務局の前でもデモやろうっていうのが、こう SNS、やっぱり SNS の影響ですよね。こういうのが、こうデモがパッて組織されるっていうのは。
はい、
SNS ですごいこう拡散をして、人がこう集まったということなんですけど。大阪のやつとか僕ちょっとこう SNS で動画とか見ましたけど、
はい、
めちゃくちゃ集まってましたね。
あ、そうですか。
こんなに集まんねや、思って。維新強いからあんまり来へんのちゃうかとか思ってましたけど、やっぱりこう大阪にもこう反緊縮の方すごい、たくさんおられるんやなと、まあ、思いましたよね。で、はい、だんだんニュースでも取り上げられるようになって、いろんな人も来るようになって、立花さん、ね、NHK 党の立花さんとか、はい、翼の党とかも来たりとかして、そこでちょっとなんかこう、傷害事件っていうのがこう、
ね、ありましたね。
うん、なんかそういうのがあった。っていうので、また一つちょっと話題になってましたですけど、まあ、これかなりこう、多くの人が、認識するようになったんですよね。で、言ってる内容は、まあ、財務省解体っていうのが、まあ、一番わかりやすいスローガンになってるんですけど、これでもいろいろやってらっしゃる方のお話をお聞きしても、別に解体って全部、何もなくすっていうことを言ってるわけじゃなくて、権力をちょっと分離したらいいと思ってるんですよと。再入庁を別に作って、まあ、それだけでも財務省っていうのは、力がだいぶそがれるから、日本の国を停滞させるような財政ばっかり今の財務省をやってるけれども、権力が集中してしすぎてるからだから、こうちゃんと権力を分散して、で、政治家のちゃんと言うこと、あるいは政治家のコントロールが効くような状況にすれば、これは日本は成長できるようになるだろうから。だから解体っていうのが二分割っていうかね、まあ、そんなものがベースなんですよ、なんてことを言ってる話も僕よく聞いたりとか、まあしますから、まあそれも一つあるだろうなというふうに思います。今日はね、この財務省の解体デモっていうものが、どういう背景で出てきたのかっていうことと、はい、それから、これがどういう影響をもたらすのかっていうことを話したいなと。特に、後者の方についてはね、今財務省の方々とか、自民党のこの財務省系の宮沢洋一さんとか、何バカなこと国民どもはやってんだ。本当バカだな、国民は。こんなことやっても全然関係ねえよ。って絶対思ってるんですよ。で、実際、堀江門さんとか、
はい、
堀江貴文さんとか、こんなのやっても意味ねえよ、こんなのとかって動画流したりとか、あと竹中さんとか、こんなやっても無駄だよ、こんなの。バカじゃねえかみたいなことを言ってるんですけど、
はい、
全員間違えてます。これはもうものすごい大きなうねりを生んでいるし、すでに大きなうねりになっていますし、これ今の少数与党状況っていうのは、この流れが作ったのと一緒ですからね。で、この流れっていうのはさらに拡大していって、より大きなうねりを日本の政治に与えるだろうということをお話したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば、今の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車。登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは財務省解体デモ、その政治的ディープインパクトとは何か、うん、
これ繰り返しになりますけども、多くの専門家、あるいはオールドインフルエンサーたち、ホリエモンさんとか竹中さんとか、いやこんなの関係ねえよって言ってる人すごくいます、
うん、
いますけど、いやそれ間違えてますよと、ものすごい大きな影響ありますよっていうことを今日話しようと思うんですけどね、
はい、
まずね、このデモが出てきた背景を彼らは過小評価しすぎなんですよ、
うんうんうん、
これただ単になんかこう庶民がイラついてなんか適当なこと言ってるっていうわけじゃなくて、ものすごく重要な庶民の潜在意識の流れを反映したものなんですよね、うんうん、じゃあどういう気持ち、気分というものを庶民は潜在意識の中で共有してるのかっていうと、まず第一、まあ貧困の拡大ですよね。
はい、
これもしんどいと、
物価高なのに給料は、うんね、変わらない。
五公五民でも重税感、
うん、
もうなんでこんだけ税金ばっか取られんねんと。
高い、
うん、お金持ちやんねんやったら別に重税があっても別に払えるけど、うん、こんだけ貧乏やのにまだ重税するかと、
うん、
増税メガネでものすごいみんなイラついてたじゃないですか。あの時はデモじゃなくてインターネットで増税メガネっつって、
そうでしたね、
言ってただけの話ですけど
、はい、
まあ、それが実際のデモになってきてると。でしかも、うん、貧乏で、で、かつ、重税なんだけど、将来に希望があったらまだ貧乏でも、重税でもなんと耐えれるんですけど、うん、将来の希望がないんですよ。
ない。
ね、
うん、
これデフレだからどんどん、閉塞していく感じがするじゃないですか。
うん、いい未来が見えないです。
うん、で、この、今もしんどいし、かつ今よりも未来の方がもっとしんどなると。
うん、
で、そのもっと振動させてるのは重税というのが目の前にあって、で、もうほとんど虐待されてる感覚に今なってて、その虐待が加速するだろうと、まあそんな気分になってるわけですよね。
うん、
で、それがあって最初はだから増税メガネとかつって、こう、岸田さんにこう批判が、まあ言ってたわけですよね。まあ普通、それはそうでしょ、総理大臣を批判するのが、今の政治状況がおかしかったら総理大臣批判するのが当たり前だから、増税メガネってこう批判してたんですけど、うん、でも増税メガネのこの増税っていうのは誰がやってんのかって、これ岸田じゃなくて、
うん、
岸田を操ってる裏の奴らやということを、増税メガネ批判をやってるうちに国民はだんだん学んでったわけですよ。
はい、
あ、これ財務省がやってんのかと、
うんうん、
そういや安倍さんも増税させられとったなと、あの死んだ安倍さんも、なんか、その、遺言書というか、その、回顧録には財務省にえらいやられたと書いてあると。あ、そういや、この間死んだ森永卓郎、なんか、財務審理教とか言うとったな。
あー、そう、それね、テレビで出てたんですよ。うん、
あ、出てました。
そう。
あ
だから、あ、ちゃんと広まってんのかなって。そうそうそう、
で、なんか、あの森永さ、なんか、おもろいおっさんやろと、あれ死んだんや。あ、で、最後何言った、あ、財務審理教って財務省批判したと、この安倍さんと言ってること一緒やな、
うんうん、
これ言ってるだけで自分直感がなかったら、まあ言ってるだけやなってことなんですけど、実際税金ばっかり上げられて増税メガネこの野郎って怒ってて、
うん、
で五公五民とかになってきて、でいろんな、もう社会保険料も上げられて、
はい、
まあいい加減にせよということで、この、うん、4、5年、うん、急速にね、国民が財務省、政治家のせいで僕らの生活は苦しいんだけど、その政治家を動かしてるのは、実は財務省なんだと、うん、財務審理教っていうのがこう、あるんやな、ということを気づき始めたわけですね、
はい。
で、それの背景には僕とか、三橋貴明とか、高橋洋一とかもう10年、20年、ずっとねことを言ってて、最初はちっちゃい世界しか広がってなかったけど、まあ、その下地があって、インフルエンサーたちに、我々の思想、うん、反緊縮思想って一般的に、アンタイオスタリティってこう言いますけど、 まあ、広がってたっていう素地もあって、で、この5年ぐらい急速にこう、ふーっとこう、苦しくなってきたのもあって、ふっと広がってきた。
世間
というのがあるんですよね。
ね、
うん、で、今度石破になったでしょ。だから石破のことをこれ批判してもね、もうしょうがないというふうにもなって、だから、増税メガネ変えたまた、次になんかこう、おにぎり増税メガネが出てきたわけじゃないですか。
うん、
で、また、増税で、もう明らかにこいつ無能で、自分で何も決めてないのも、丸分かりなんだ。だから、これ、有能な政治家やったらその人の批判になってたでしょうけど、石破さんが無能であるから、お前関係ない。もうその上の財務省だけが悪いんやけ、っていうことで、ついに、政治デモじゃなくて、
はい、
財務省デモになったわけですよ。省庁デモになったんですよ。
うんうん、
だから、そこまでもう、石破というのは政治家として、国民から馬鹿にされてるわけですよ。もうこいつ見てもしょうがないと。
うん、
もう、お前関係ないね。
あきれられて。
安倍さんはまだ政治家として力があったから安倍政治を許さないとかね。で、岸田さんもまだ一応総理大臣っていうふうにみんな認めてたから、増税メガネって総理大臣批判があったんだけど、石破はもうなんかもうええわもうこれってなって、だからもう、相手してないですよ、国民は。だから財務省デモが起こってるのは石破さんのおかげなんですよ、これは。
ああ、なるほど。
うん。財務省のせいであると同時に石破さんのおかげでもあるんですよ、
うん。
財務省がずっと苦しめる政治をやってきたからっていうのもこう、まああるんですよね。
はい。
で、その構造に国民は皆さん気づき始めたと。で、気づき始めたの、一番でっかいインパクトがあったのは去年の衆議院選挙ですよ。これはいろんなところで僕お話してますけども、緊縮で財務省の言いなりになってるのは自民、立憲民主維新。ね。ほんで、まあ、公明も政府にくっついてるし。まあ、こういった政党ね、全部合わせて1000万票票を減らしたんですよ。
比
例票で。5200万票、トータル5200万票のうち、約 20% の票を、もうこの緊縮政党たちがなくしたんですよ。
はい。
ところが、積極政党は国民民主、令和賛成、日本保守党っていうのが、この4つが積極財政なんですけど、これがなんと800万票も票を増やしたんですよ。だから。
それだけやっぱ国民の。
そうそう
ね。ちょっとこう、怒りとか。
そうそうそう。
そういうのも溜まってたんですね。
そうそう。で、その怒りの矛先が財務省だってことになってるわけですよ。
うん。
これ財務省の、に支配されてる政党を1000万票減らして。
うん。
投票数をね。で、財務省と戦う姿勢を見せている政党を800万票提供したわけですよ。
それがそうやってこう、数字で見えるって、うん、もうよっぽどのことですよね。
そうなんですよ。だからね、そうやってこう、日本国民の潜在意識のマグマの中で、ふざけんな財務省、うん、っていう、この想念がね、
うん、
ものすごい拡大して、あの衆議院選挙をもたらしたわけですよ、
はい。
で、高市さんのトップ当選ももたらしたわけですよ。
うん、
ものすごいマグマが溜まってるんです、
うん。
で、そのマグマがついに、日本人ってデモ全然しないのに、デモにまでなっちゃったわけですよ、
うんうん。
デモするって言ったらなんか、ね、なんかちょっとややこしい人そうじゃないですか。
ちょっとね、過激な感じがね。う
ん、過激な感じで、いや、あんま付き合ってないわ、みたいな感じが日本の中には。あるじゃないですか。特に現代日本には。
うん、そうですね。
普通の人デモなんか参加しないでしょ。
うん、
ところが、これだけの方がデモに参加してるということは、しかも全国で。
うん、
これはね、もう、背に腹変えられんようになってるわけですよ。ね。だからまずね、日本の場合面白いのは、デモが起こる前に、1800万票の票の巨大な転換が起こってるわけですよ、
うんうん。
で、一番最後にデモが起こってるんですよ。だから、このデモが起こって、ついに地上波で報道されたっていうことの背後には、巨大な日本人の潜在意識としての反財務省マインドというものが拡大してるっていうことを意味してるわけですよ。
もうええ加減にせよ。
ええ加減にせよ、お前と。今まで俺ずっと黙ってきてたけど、お前、財務省が悪いの分かっとんねん、最初から、こら、お前と。
ちょっと口悪い。
いや、お前、こら、にこう。もう今の俺らも取ったけど、もう行くぞ、こらにこう、
うんうん、
なってると、
うん。もうだって行ってますからね、うん、デモやって
る。そうそう、デモやって、
うん、
だからね、これはね、財務省の人たちとか、
うん、
宮沢洋一とか、自民党の緊縮派の人とか、過小評価してるし、
うん、
堀江門さんも竹中平蔵も過小評価してるけども、彼らはそのデモだけ見てるから過小評価してるけれども、そのデモというものの潜在の中、潜在意識の中に、巨大な国民意識の怒りが、すでに存在してこれがディープインパクトを与えるんですよ、
うん、
でしかもデモをやるということでね、この潜在意識を持ってた人たちはごく一部に限られてたんだけど、全体の2割とか3割に限られてたんだけど、
うん、
このデモをやることで 100% の人にこうテレビ見る人にこう まあ、届くわけですよ。う
ん、あ、多かれ少なかれ。みんなね、思ってること一緒なんや。
一緒なんや。あ、でも財務省悪いんや。うん。ってこうなってきてるんですよ。で、実際、僕、今、いろんな雑週刊誌とか、雑誌とかから取材を受けてますから、ね、これどういうことですかとか。
うん、うんうん。
それでいろんなところで僕語ってますけど、そんなこと、一個もなかったですけど、財務省問題は普通の、うん、そのゴシップばっかり扱ってるようなね、雑誌で全然扱ってなかったのに、すごい今扱われるようになって。
はい。
こうなったら、だから、ジャニーズの問題とか、松本さんの問題とか、メディアでやってみんな広がったじゃないですか。
そうですね。
結局、はい、フジテレビの問題とかも。
うん、
まあ、それと同じ、もう、まあ、あそこまで大きな話題じゃないけれども、それと同じようなプロセスを経て、どんどんどんどん潜在意識が拡大する状況にあるんですよね。
うん、
で、この拡大した潜在意識が何をもたらすかって言ったら、当然ながら、参議院選挙の結果ですよ、
うんうん、
自民党が今の反緊縮のままでいったら徹底的に敗れ去るでしょうね。で、立憲民主も維新も結局この3つの党は緊縮で行くことを決めてるので、積極財政を玉木さんが言ってるの全部この4点の中で潰したわけですよ。石破と前原で潰したわけでしょ。だから前原も共犯になってるわけですよ。だからものすごい鉄槌額であると思いますよ、参議院選挙でね。で、今もだっておじいちゃんおばあちゃんも入れた支持率の調査で自民党が20数%のところ、国民民主が 17% ですからね。超少数野党だったのに、もう自民党に次ぐ大きな勢力を得てて。で、40歳前後以下で見たら、
はい、
もう自民党よりも国民民主の方が上なんですよ。
そうなんですね。
で、これ全国でですよ。で、さらに自民は国民民主に負けてるだけじゃなくて、令和新選組にも負けてるんですよ、40以下だったら。だから、令和新選組なんて誰やそれと思ってる人多かったと思いますけど、
うん、
やっぱり繰り返し繰り返し積極財政の重要性、財務省の問題を指摘し続けた山本太郎さんの言説っていうのは確実に40代以下には響いてるわけです。
広まって。
うん。だからね、財務省の皆さんこれ、軽く見ちゃダメだということなんですよね。
うん、
で、これはね、本当に、大きな流れを作り始めています。ということでね、今日はね、日本人のこの静かなる暴動ね、
うん、
静かなる反乱、まずは投票で1800万票の投票の巨大な静かなる反乱を行った上で、今小さくデモをやってると。でも1800万票の重みですから、ちっちゃなデモでもものすごい大きなデモに、まあ、なってると。でもやっぱりデモ全体、世界的なデモのレベルからすると非常に静かなものですから、うん、でもそれは決して馬鹿にできるものではない。その静かなデモをね、記念しましてね、今日はこれをおかけしましょう。 Quiet Riot、 静かなる反乱っていうバンド名ですけどね、 Quiet Riot の Metal Health。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
クワイエットライオットでメタルヘルスお届けしました、
うん、1983年、これ僕15歳、
はい、
ね、高1か高2の学祭でやりましたね、これね。
あ、そうなんですか。
この曲まさにね、
まあ、
当時めちゃくちゃ売れてたんですよ、
うん
うん、で、これ普通のヘビーメタルが普通のビルボードのチャートで1位になるってめったになかったんですけど、まあ、こいつはまあそういう、まあ、ヘビーメタルブームの、うん、まあ頂点の一つのバンドだったんですけど、まあなんちゅうか全く今残ってないですよね。誰もこのクワイエット・ライオットのことを口にするやつ聞いたことないですね、最近ね。
うん、聞かないかな、うん、
まあ聞かないと思うんですけど、ただ この曲ね、僕ね、わざわざこれ選んだのはね、クワイエットライオットっていう名前もさることながら、だから静かなる暴動大事だよっていうこともさることながら、はい、歌詞がね、すごくいいんですよ。うんうん、ヘッドバンキングしろって、メタルがこうやってバーって頭振る。
頭を振るやつね。
ヘッドバンキングね。はい、ヘッドバンキングをしろと。メタルヘルスがお前を狂わせるとか、まあそういうわけですよ。
はい、
これロックがお前を狂わせるぜ。お前を狂わせるぜとこう言うんですけど、はい、最後、一番最後こう言うんですよ。うん、メタルヘルスはお前の狂気を直す。うん、お前の怒りを直す。メタルヘルスは我々みんなに必要なものなんだ。うん、お前が手にしなきゃいけないものなんだって言うんですよ。
うんうんうん、
これね、そうやなと僕は思うんですよ。やっぱりね、これ、反抗してるわけですよ、うん。この世の中全体ふざけきってるから、
はい、
もうベトナム戦争があって、もうなんかグローバル企業があって、なんやねんこれ。でもそこでいいダクダクと従って生きてたらなんかどんどん不健康になるじゃないですか。
そうですね。だからどんどん搾取されて。
そうなんですよ。搾取されていくでしょ。だからそれに対して反抗して、たまにはロックを聞いて、こう頭のガーフィーながらイエーイとかね。
うんうんうん。
言ってると、それで初めて、それは確かに一瞬気が変になってるように見えるかもしれないけれども、
はい、
実は精神の中心はそのメタルヘルスでガーンとロックをやって、
うん、
少々気が変になってるように見える方が、
うん、
精神衛生上、いいんだと、
うんうんうんうん。
精神的に健康になるんだと、
はい。
いうことをこれ言ってるんですよね。
だってメタルヘルス。
そうなんです
よ。ですもんね。
だからね、日本人はね、財務省の問題に関してはまず1万8000病の得票行動を示してから、ゆっくりとデモやってる状況ですけど、ぜひね、皆さん遠慮なさらずね、デモどんどん参加してね、もうなんか多少ケイオティック、多少混沌としててもいいですよ。なんかおかしいと思うねんっていうのをこうね、一部、そればっかり言ったらダメですよ。
うんうん、
そういうの一部ね、こう。
発信してね。
発信してね、デモに参加したり、それはまあインターネットだけだとかでもいいですし、なんかの格好でね、政治に対しておかしいよ、というのを一部言っておくっていうのは、皆さんの健康と精神の衛生のために絶対必要だと思いますので、ぜひ、メタルヘルス、やってみてください。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
うん、今日ね、これ取り上げたのはね、おそらくデモやってる方々の中でもね、
うん、
いや、こんなやっても無駄なんちゃうかと、うん、堀江門さんが言わはるに無駄なんちゃうやろかっていう気持ちが皆無じゃないと思うんですよ。
うん、
でもそうじゃなくて、皆さんがやってることっていうのは今、日本の歴史を動かす大きなうねりの、中の重要な1パートをやってられるんだということを今日解説申し上げたんでね。うん、
はい、
決して無駄ではないということです。
一人一人の力が集まったら、
うん、
すごいパワーですから。
そうです。だから具体的に財務省がね、これ改革が起こらなかったとしても、選挙結果が大きく変わりますよ。
うんうん、
そしたら実際に政治を動かすことにもなるし、で、僕は解体じゃなくて歳入庁を作ったりね、あるいは僕は財務省がそれは嫌だって言うんだったら、うん、分かったと。もうお前たちが言うのは成長できないから嫌なんだだろうと。そしたら私たちは歳入も歳出も責任を持つと同時に経済成長にも責任取ったろうじゃないかと、
うんうんうん、
財務省主導で日本を大国経済大国にする経済成長をやってやるぞって言うんだったらね、
うん、
僕はもう全力で財務省を応援しますよ。だからそうなってもいいんですよ。だから中途半端な、うん、権力持ってるくせに何の経済成長に責任も持たんねんから、責任持たんねんやったら権力弱体化するぞっていう話やし、うんうん、
当たり前ですね。
そうですよ。権力持ちたんやったらちゃんと日本を豊かにする責任持てよと、
はい、
僕はどっちかというと後者でいいと思うんですけどね、
うん、
まあ、昔は島村治とかって立派な官僚なんて、そういう化け物官僚いっぱいいたんですから、今からそうなってもいいんですけど、あかんかったら、まあ、分割しましょうと。 まあ何にしても、どうなるにしてもこのデモっていうのは僕はすごく大きな意味があるということを今日はご理解いただけたら嬉しいかなと思います。
はい、そして表現者クライテリオの最新号ではトランプは危機か好機か、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。